どうもこんにちは、Gです。では今日の講座では、コンサルタントが一番最初に身につける必要のあるスキルについてお話したいと思います。で、ようやくこれを話すことができるかっていうような感じなんですけど、まあそれぐらいずっと前から話そうと思っていた、話したかったぐらい重要な内容なんですね。しかも、まあ、世の中にはコンサルタントになる方法とか、コンサルタントで稼ぐ企業法とか、そういった本や講座はいっぱいありますけど、このことについて述べているものっていうのは、まあ、ほとんどないというか見たことないんですね。で、当たり前すぎるから言わないのかもしれませんし、もちろん本とか映像とかでは尺がどうしてもあるのでカットされてるのかもしれませんけど、ここを飛ばしてその後のことは何もできないだろう、何も伝えられないだろうっていうような、最も基準になるところのお話をします。で、その一番最初の最もベースとなる基準となるスキルっていうのは何かっていうとですね、これは相手に話を聞いてもらえるようになるっていうことなんです。相手に自分の言ってること、言いたい話をちゃんと聞いてもらえる自分になるっていうことなんですね。で、これは正直っていうか当たり前って思うかもしれませんし、反対に聞いてもらえないの、コンサルだから聞いてもらえるんじゃないのっていうふうに思われるかもしれません。でもね、それは自分目線っていうか自分中心の考え方で、ね、コンサルタントだから話を聞いてくれるわけじゃないんですよね。で、反対にコンサルタントだからこそ聞いてもらえないっていうことも出てくるんですよ。詳しく説明していきますと、例えば法人コンサルの場合ですね、それをその仕事をコンサルタントに依頼してきた社長とか部長とか、そういう分かってる人、偉い人的にはOK を出してる、このコンサルタントの話を聞いて、このコンサルタントに手伝ってもらって業績を上げろ、もっと仕事を能率化しろっていうふうに思っている。でもそれって大体ですね、具体的にその話をこう持ってこられたり、具体的に行動するのは社員だったりしますよね。そうすると社員にしてみたら、結構またなんか外部のコンサルタントとやらを呼んできて、高いお金をここへ払っちゃってるよとか、なんかこいつって本当にうちの業界のこと分かってんのとか、反対にもうまた あんたが言うのは正論かもしれないけど、こっちはこっちの事情があるんだよとかですね、それいい話だと思うけど、やったらやっただけまた仕事が増えちゃうでしょとかですね、いろんなことを社員さんっていうのは思うわけです。社員さんっていうのは、まあ、経営者マインドとかそういったマインドはないので、もう本当仕事を増やしてほしくないんですね。給料は決まってる分だけ欲しい。で、その範囲の中ではまあ頑張るは頑張る、だけど余分なことさすなと、増やしてくれるなと、新しいこと変化をもたらすなっていうマインドの人がほとんどなんですよね。そういった中に自分が入っていて、それこそ上から目線とか、自分は分かってますよ的な感じで、いくらいいこと言ってもそもそも聞いてもらえない、反発される、はいはいいい話ですねって聞いてもらってるけど、聞いてくれるけど実際に行動しない、そんなことがよくあるんですよね。そしてまたそれはですね、向こうにしたらもう毎日現場でやってる人間ですから、いやあなたはそう言うけどね、現場知らないでしょとか、私の方がやっぱり現場知ってますよっていう感情的反発もあれば、今の時代ほどインターネットや本 DVD などでこういったスキル、マーケティングとかも学べる時代ですから、やっぱり職場の中にはですね、一人二人ぐらいその、ネットとか本で知識をつけてるようなやつ、ちょっと意識高いような人ですねとかもいたりして、そういう人とかからは特に強い反発を受けたりするんですね。というのも、なんかその、社員さんがアドバイスを聞きに来る人っていうポジションの人が結構いると思うんですけど、コンサルタントが入ってきちゃったら、その人はその自分のポジションを失うんですよね。だから、しかも社員さんからしたら、ね、ちょっと詳しい、ちょっとよく知っている 同じ社員じゃなくて外部から入ってそれで、ね、独立してるコンサルタントの方が優秀だと当然思うし、まあ、事実そうですからそっちにみんな行くようになりますよね。そしたら自分の居場所とか価値を奪われたように感じてまた極端に感情的反発してくるやつとかもやっぱりいるんですよね。そういうふうな感じでコンサルタントだからこっちはいろいろ知ってるからみんなの相手のためを思ってるからっていう理由ではね、聞いてもらえることもあるけど聞いてもらえないこともある。それが確実に聞いてもらえるっていう保証は何もないというのがまず前提だと思ってくださいね。で今のは法人の話ですけど、じゃあもっと個人相手アドバイザー的にですね、腹筋を割るためのアドバイスだとか転職のアドバイスとか起業のアドバイスとかそういうふうに一対一でやる場合とか、まあ、もしくはですね法人 の, その社長さんとか経営者さんと一対一でやる場合、この場合においてはもう言ったら向こうはこっちのことをある程度信用して信頼して話をし始めてるわけですから、もうそれやったらまあまあ聞いてくれるんじゃないのって思うかもしれないんですけど、まあ、これもですねこれはこれで問題があって、一対一でやる分には確かに向こうの聞くスタンスはある程度できています。だけどやっぱりその分ですね、気に入らないとか信用できないとかなんか違和感がある、話しててちょっとでも向こうが違和感をこう一対一ですからね敏感に感じてくると、あれなんかこの人に高いお金払って頼むのもどうかなっていうふうにすぐなるんですよね。さらに言えば法人社長が自分の会社のためにって考えている時であれば、例えば少々そういった違和感とかなんかこの人のこういうところ嫌いだなと思っても、ね、損得感情、経営者としての損得感情があるからまあ頼んどくかっていうふうに思うことがあるかもしれないですけど、個人のですねそういったダイエットトレーナーとかなんかいう話になってくると、本当もう好き嫌いだけで、能力じゃなくて好き嫌いだけでもこの人ちょっと合わないやめてとか変えるとかいうふうに言う人も多いんですよね。もうこの人の声が嫌いとか話し方が嫌い、髪型が嫌い、顔が嫌い、目が嫌い、どもるのが嫌い、もうそんな理由だけで平気で切られちゃうんですよね。そういったふうに考えていってください。でじゃあなんでそこまで厳しいのか、人間は厳しいのか、そんなに普段イメージされてないと思うんですよ。でも実際は厳しいんですよね。でどうしてかっていうと、人間っていうのはそもそもその他者から情報を入れる場合はできるだけ正しい情報が欲しいですよね。当たり前ですけど間違った情報を教えてほしいとは思ってないです。正しい情報を入れたい。でもその情報が正しいかどうかなんてその瞬間その人には判断できないんですよね。どの人にも正直判断なんかできないんです。だってその伝えられた情報が本当かっていうのは、じゃあその情報源は何ですかっていうふうに確認するしかない。でもその情報源はこれこれですとか、総務省が出した2013年のデータですって言うかもしれないけど、じゃあその2013年のデータが正しいかどうかもわからない。しかもその当時はそうだったかもしれないけど今はまた変わっているかもしれない。だから情報っていうのはそれが本当に正しいか正しくないかっていうのはわからないもんなんですね。刻々と変化するもんだし、ってなってきたらどうやって正しい情報をできるだけ正しいと思われる、できるだけミスの少ない情報を人間はインプットしたらいいのか、どうやってすればいいのか、それは、誰に聞くかっていうところにだんだん結論がいくんですね。情報そのものの信頼価値っていうのはもう判断できないわけです。そうするとその情報を発している人間が信頼できる人間であれば情報そのものも信頼できるんじゃないかっていうふうに思うわけですね。これがよく言われる何を言っているかよりも誰が言っているかが大切っていう言葉ですね。よくそういうふうに言われるのは、その本質的なところにはこういう事情があるんですよ。つまり情報そのもののっていうのは本当に価値判断というか判断がしづらい。だからそれが正しいか正しくないかの判断基準をその情報源 情報を発してる人間に置き換えてるんですね。だからあの情報だけだったらもう今のこの情報化社会いくらでもあるんですよね。で当然現場の人っていうのはそれをですね自分たちのことだから勉強してるんですよね。だから例えばその海外のマーケッターがとか神田正則がとかダイレクトレスポンスマーケティングがとかスマホで言えばとかそんな情報をですねなんか情報商材とか本とかから仕入れて知ったような気になって現場で喋っても向こうはそれを全部知った上で実践してたりもするわけですよね。で実践した上でいやいやでもこうでああでこうでしたけどそれはどう思われるんですかっていうぐらい突っ込んでくるわけですよね。そういうぐらいの情報においてはもちろん自分の勉強は絶やしちゃいけないし情報量情報の内容情報の深さにおいても常に第一線を走り続けないとダメなのは当然としても相手もやっぱり現場で働いている一線の人間ですから情報量そのもの自体は すごいわけです。そうなってきた時の相手にでも自分の話をきちんと聞いてもらう、そして自分の伝えたいことやってほしいことをあのなるほどそうすべきなんですねそうすべきですそうしますっていうふうに理解して納得して行動してもらうためにはやっぱり自分自身を信用してもらう、そしてあこの先生が言うなら信用しよう、この先生が言うのはもっともだ、この先生の言うことをちゃんとやろうって思ってもらえないとどんないいことを言ってもダメなんですよね。そしてもう一回言いますけどその信頼してもらうとかこの人の言うことなら大丈夫だって思ってもらうためにはそんないろんな知識を言いたいことをただ言えばいいってわけじゃないんですよね。知識なんて向こうも持ってるわけですしね、うん、正論ばっかり言ってても向こうにも事情があるんですからね。そういうのを全く理解もせず理解しようともせずにただひたすら言っててもうただのうるさい説教親父ですよね。そういうのはで相手にコンサルタントの仕事としてですよ、相手に結果を出してもらうっていうのが大目的なわけです。そのために何が必要っていう手段で考えると相手に知識をつけてもらう、相手にやり方を理解してもらう、自分たちがやることの重要性価値そしてこれ今後の発展意味そういったものもちゃんと理解してもらう、そのためにはそれを説明する自分の話を聞いてもらう、ね、手段なんですよね。自分のあなたの言ったらコンサルタントの話をクライアントにちゃんとしてクライアントがその話をちゃんと聞く、つまりあなたの話をちゃんと聞いてもらうっていうのはあなたがやるべき手段として絶対必須なんですよね。だから話を聞いてもらえる人になるっていうことも必須なんですね。これが全ての手段として必要なことなんです。じゃあ具体的には話を聞いてもらえるようになるってどういうことって考えていた時に、まあ、あまりですね表面的なテクニック論とか表層にばっかり意識を持っていかないでほしいんですね、うん、これから軽くお話ししますけどそっちばっかりに目を奪われないでほしいんです。というのも結局そのコンサルタントとかアドバイザーの種類とか扱っている商材というか領域というかジャンルによってとかそういったクライアントの相手性格とかによっても変わるわけなんですよね。つまり私のようにペラペラペラペラ喋るのが信頼される領域もあるけれど反対にもうなんか軽いなとか、うん、この人なんかちょっと、うん、大丈夫かな信頼できんのかなって思われる領域もあるわけですよね。まあ、例えばですけどその飲食店とかコミュニケーションとかそういったところの流動的なもののすごく強いところにおいてですねもうなんかボソボソっと喋ってたりかなりなんか言葉がこうゆっくりだったり重みがあったりするとなんか反対にですね、うん、なんかこの人本当にコミュニケーション上手なのかなっていうふうに思われますよね。そういったところでは結構この爽やかにペラペラと喋ることがまあ、受け入れられるかもしれません。でもじゃあ例えば資産活用とかですねもっと法律的なものとかあとは例えば男女の問題とか、うん、そういうふうなあとは、まあ、人の生き死にに関わるものとかですねこういったところの説明をする人アドバイザーが ペラペラペラペラ喋ってたら、もうお前本当に事の大きさ分かってるかとか、あんたに任せて大丈夫かなって当然なりますよね。だからそのペラペラ喋ればいいのか、声のトーンがどうならいいのかっていうのは、方法、表面的な方法でしかないわけですね。何のために、誰に対して、何をどのようにっていうところから逆算して、自分が身につけるべきスタンスとか、必要なもの、そういう道具、方法は変わっていくんです。だからあんまり表面的な、テクニック的なものばかりは追わないでください。でそれよりも考えてください。自分のクライアントにとって、クライアントが求めるコンサルタントイメージ、クライアントに話を聞いてもらうためにはどういった話し方が必要なのか、どういった表情、どういった伝え方、どういった服装、どういった環境が必要なのか、それをどんどん考えてください。表面的にこうすればコミュニケーション論がね、そんなもん、人に好かれるなんとかの方法、そういう表面も追うんじゃなくて、もっと自分のやること、それに必要なことっていうのを掘り下げていってくださいね。まあとは言いながらも、もちろん最低限のポイントっていうのはあります。これは人間としてのポイントです。この人間としてのポイントも抑えてないままに、その上の話とかは身につかないですし、いくら考えても、いくらいいことを考えてても、それが相手に伝わらなかったら意味ないですよね。そのために人に話を聞いてもらうスキルを身につけようって言ってるわけですけど、同じで、あなたがいくら先ほど言ったようにクライアントに聞いてもらうための方法っていうのを考えても、それがちゃんと相手に受け入れられる形であなたが体現化できていなかったら、やっぱり伝わらない。だから最低限に必要なものっていうのもあります。それをお話しますと、まあ、当然ですけど、清潔感、身だしなみ、まずこれは最低限必要ですよね。もう汚れた服だとか、もうボロボロになっているシャツとか、もうなんか袖口とかがちょっとほつれてるのがそのままとかですね、なんか服とかも上下のバランスが合ってないとか、うん、正直汚らしい、もう髪もボサボサ、ね、寝癖が残っている、ヒゲとか、まあどこまでやるかっていうのはありますけど、でもやっぱりね、こうまつげもボサボサ、鼻毛もちょろっと出てる、ヒゲも剃り残しがあるね、そんな人がいくら偉そうなことを言っても、いやいやいやって思っちゃいますよね。で当然話し方、そして話すときには手癖が出たり口癖が出たりしますね。この口癖っていうのは自分では気づきにくいんで非常に注意が必要です。そして笑顔、喋ってるときや会った瞬間とかにすっと気持ちいい表情を見せれるかどうか、そしてマナーで、全てにおいての気遣い、相手に対する気遣い、そしてあなたがこう漂わせている雰囲気、他にも姿勢で、まあ服装っていうのも、その服だけじゃなくて小物もそうですし、カバンもそうですし、ノートやペンもそうですよね。そういった、まあ、あなたを構成しているもの全て、そういったものをまずきちんとしておかないと、その上に何を乗せても、何をトッピングしてもね、元の素材がもう美味しくなかったら、何をトッピングして何の調味料をかけてもやっぱまずいですよね。だからこの最低限の部分っていうのはすごく気をつけて、もうすぐに、そしてずっと改善し続けてくださいね。特に今言った中でも口癖っていうのはすごい難しくて、話すときにですね、結構否定から入る人とか、こと会話っていうのはキャッチボールですよね。で相手がしゃべるで、自分がしゃべる、相手がしゃべる、自分がしゃべる、この時に全然これが噛み合ってなかったり、噛み合ってるようで自分のことばっかり言ってたり、相手が言ったことに対してでもとかだけどとか、そういう否定的な、別に本人に否定の気持ちはなくても、単なる言葉をつなぐ意味でも、なんかでもとかだけどっていう、そういう反対のね、接続を使ってる人もやっぱりいるんですよね。でいや、そんなに否定したいのって思ったら、そんな否定はしてなかったりするんですよ。でもって言った後に同じことを言ってる人も結構いるんですよね。それは単なる癖なんです。だけどその癖っていうのが、その そういったことを理解せずにいきなりその言葉を聞かされた人にしたら、えらく自分を否定してくるなとか、えらくこの人のと喋ってて落ち着けないなっていうふうに感じてしまう原因になるんですね。だから自分の口癖っていうのはちょっと録音してみないとわからないですけど、もう録音して聞いてみたらもう正直恥ずかしいと思います。私も今こうやって喋ってる内容自分で後で聞いてもういつも恥ずかしいと思ってます。もうあのが多すぎるだろうとか、えーとか多すぎるわとか、そういうふうに思ったりもしてますし、まあもちろんこういう録音と会話は違うんですけど、それでもそういったことをちょっとずつでも気をつけて少しずつでも減らすように努力するね。もう正直聞き直してほしくはないんですけど、昔撮った音声と今私が喋ってる音声聞き返すと、えーとかあのーとかそういったものがかなり減ってるとは思います。今も言ってますけど、今もポロポロっと出てますけど、どちらかというとそれは自然な言葉の流れ上必要なものであって、こう間が持たないからとか、喋り出しにちょっと考えているからっていう形で言ってるのは減ってると思います。これはやっぱり自分で気づいたから意識して減らそうとしてるんですね。そうしたらだんだんそれが少しずつだけど身についていくので、また言った身についていくので改善されていくわけです。だからこういうことはもう一足飛びにですね、なんとかなるもんじゃないんですよね。だから今からもう毎日ずっと考えて、そういった自分のもう身だしなみから話し方、笑顔、性格、考え方、うん、そういった手癖、口癖、そういったものも全部ですね気をつけて、どんどんとブラッシュアップしていってください。結構ですね、身だしなみとかも本人はそれに価値観を持って価値を感じていない、だからほどほどでいいでしょとかいう人もいるんですけど、あなたがどう思うかじゃないんですよね、うん、あなたと相手が別にその仕事上関係ない人ならそれでもいいんですけど、相手に対してあなたを売り込んでいる、あなたっていう知識だけじゃなくて人格とか考え方とか、それ全てがあなたのコンサルティングですから、あなた自身を売り込んでるんですよね。そのあなた自身を売り込んでるっていう時には、そのあなたを包んでいる包み紙的な服装とか髪型とか見た目っていうのも当然商品の中に入ってるわけなんです。コンサルタントの先生がもうかっこよければかっこいいだけで契約する人もいるんですよね。だからそういった中身がいいんだから包み紙はボロでもいいだろうとは言えないんですよ。だからそういったことはちゃんとそういったことも意識して、それすらも自分のコンサルティングなんだと。だってさっき言いましたね、大目的から考えたら、話を聞いてもらうために、自分を信頼してもらうために、あなたができることは全てやらないといけないんですよね。そのために汚らしい服装でいいのか、清潔感の欠ける体つき、性格、そういうのでいいのか、うん、話し方、手癖などがこう人を、まあ、幸せにしないというか、人が聞いて説得力の弱いような話し方や口調、口癖でいいのか、そういったことも考えて、そういったものを常にブラッシュアップして良くしていくっていうことをずっと続けてください。で、さっきも言いましたけど、方法論とかテクニック論には走らないでほしいんですね。まあ、とりあえず最初は入り口として具体性を持たすために、例えばビジネスマナーの本とか、うん、コミュニケーションの本っていうのを、まあ、買って読んでみるのもいいと思います。特に、まあ、ビジネスマナーの本っていうのはですね、ビジネスマナーの本と冠婚葬祭の本とかは一冊ずつ買って熟読しておくのがいいと思いますけど、それが、まあ、それ自体楽しいですからね。どんどんとそれに力を入れすぎて、今度はこういうふうな言い方をしたら説得力あるんだろうっていう、なんかなんていうか心理学的なですね、テクニック論、本屋さんによく内藤なんちゃらとかいう人がですね、人を動かすブラック心理学だとか、コールドリーディングとか、なんかそういうね、すごく小手先のテクニック論的な本をいっぱい出してます。でそういうのって読むとワクワクするし楽しいし、うん、そういうのにこう心奪われるんですけど、そういうのを使っている時点である程度知識ある人は分かるんですよね、当然ですけど。 で分かった時点でそいつの底が知れるというか、もうお里が知れるわと、うん、なんでそこでローボールテクニック使ってきてんのとか、うん、そういうふうに言えばこっちが納得すると思ってんのっていうふうに思われて、余計に自分の底の浅さを見せちゃうだけなんですね。テクニックをテクニックだと思って使っているうちは全然それは役に立たないんです。テクニックを知っててもいいです。だけどそれがテクニックとして使うんじゃなくて、普段の立ち振る舞いの中に自然と出てくる、自分の中にそれが吸収されて自然と出てくるぐらいになってないと、それは単にいやらしいだけなんですよね。なんかなちょっとちゃうかもしれませんけど、そのこういうのをもこういうアイテムを持っていたらかっこいいよとか、女の子にモテるよとかですね、うん、こういう風な話し方とか、こういうテクニックを使うと女の子にモテるよっていう風な情報があったりして、それを見たり聞いたりしてですね、そうか、じゃあ俺もこのなんとかの時計を手に入れようとか、俺もこういう風なテクニックで女と会話しようっていう風になっちゃう人も結構いるんですけど、それ女の子にでも聞いたら、もう女の子にモテようと思ってそういうことをやってる時点でもう気持ち悪いと、その時点でこの人はないわってなるんですよね。じゃあ本当にモテる人はどうなのっていうと、そんなものをモテようと思って持ってないんですよね。自分がやりたいこととか、自分にとって必要なことっていうのがもっと先、もっと高いところにあって、その過程としてそういったものを持っていたり、そういう知識、そういうテクニックを身につけていたりするんですよね。だから自然に出てくる。でそのもの自体がすごいだろって思ってないんです、本人は。だって自分がもう普通に高みを目指して行動してるうちに自然に自分に身についてたもんですから、だから自然体だしすごいだろっていうのもないから、それを見せられる側にしても素直にすごいですねって言えるんですよね。だけどなんか自分の持っている知識とかテクニックとかをもう必殺技みたいに思い込んで、さあどうだってやると、やられる側も、はあ知ってますよとか、はあそれでっていうぐらいで全然効果ないんですよね。テクニックに走っちゃう人っていうのはそういうところがあります。だからテクニックっていうのは身につけて当たり前、それが自分の体の一部、血肉の一部となってもう自然と出てくる、それが当たり前。特に先ほど言いました最低限の要素の中のあれですね、マナーとか気遣い、こういったところはまさにこれで、自然と気遣いができる、ね、気を使います、さあどうぞじゃあダメなんですよね。自然と誰に言われなくても気遣いをしている、そして相手が ありがとう気遣ってくれてって言ったら、え何のことっていうぐらいの、いいです当たり前でしょっていうぐらいの自然さにまで身についておかないと、それは本物じゃないんですよね。だからあなた自身の、人間性とまで言うと大げさですけど、立ち振る舞い、話し方、姿勢、服装、見た目、それら全てもコンサルティングテクニックというか、コンサルタントとしての一部なんですよね。だからそこを大事にせずに、そこをきっちり身につけずに、どんな知識つけようが、どんな理論持とうが、どんな問題解決マインドを持とうが、それは外には伝わらないんですね。誰も受け入れてくれないんです。だから今まだ2ヶ月くらいですけど、いろんな知識や考え方がついてきて、どんどんと自分が今進化していってるのはもう皆さんなんとなく意識されてると思います。でも今度はそれをね、外に発信していくためにはそれだけじゃダメなんですね。自分の中だけじゃダメなんですね。そして他の人は自分とは絶対的に価値観そのものが違うんだから、その価値観の違う人に受け入れてもらえるように必要なものっていうのも考えて、それも自然と出るように身につけていかないといけない。今日の話はそういうことです。ちょうど30分ぐらいになりましたので、ここで終わります。ただ本当ですね、最初に言われたらなんだ当たり前だとか、話なんて聞いてもらえるでしょって思ったと思います。でも、人間関係ですからね、コミュニケーションですからね。自分がコンサルタントだから自分の話を相手は聞いてくれるって思うのは、言っちゃえば 俺は男だから女は俺のこと好きになるって言ってるのと同じぐらい傲慢なことなんですね。相手だって選ぶ権利もあるし、どんな人を選ぶかは相手が決めるんですよ。だからコンサルタントも一緒です、あなたに頼むかどうかは相手が決めるんですよね。だから受け入れられるような、そして、契約取れるっていう意味だけじゃなくて、その後しっかり聞いて信頼して行動してもらえるようにあなた自身を高めていってください。では今日の講義はこれで終わります。